ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ここをこうして、これでよし。で、あとはパスワードを入力して、やったー、お店の Wi-Fi 復活したぞ。
治るのに2週間もかかりましたからね。長かったな。ところで、今夜もお客様がお見えになるんですよね。
そうそう、第一三共ヘルスケアマーケティング部広告宣伝グループの北条秀明さんと、株式会社ラジコ業務推進室次長の小平誠さん、お二人とデジタル×オーディオの広告戦略とはというテーマでお話しするんだよ。
オーディオアド、つまり音声広告っていうことですね。
うん、まあざっくり言うとね。詳しい話はこの後話すから、横で聞いててよね。
マスター、ほら、いらっしゃいましたよ。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は株式会社ラジコ業務推進室次長の小平誠さんと、第一三共ヘルスケア株式会社マーケティング部北条秀明さんをお迎えしました。
小平さんのプロフィールです。小平さんはウェブ制作会社を経て、2017年に広告会社に入社。デジタル広告のプランニングとバイイングを担当されました。2018年9月より株式会社ラジコに参画し、現在は業務推進室次長として、ラジコオーディオアドの開発運用セールスに関する業務を担当しています。続いて北条さんのプロフィールです。北条さんは2018年第一三共ヘルスケア株式会社に入社。入社当時よりマーケティング部広告宣伝グループとして、デジタルを中心にブランドプロモーション全体を担当。オウンドメディア運営や EC サイト支援、 SNS 運用など、ブランドに紐づかない領域に関してもご担当されています。
というわけで、まずはですね、2012年以降ですね、だから今から10年前ですね、ちょうど。世界的にデジタル音声配信サービスというのの市場が急速に拡大しまして、まあ、日本でも2019年、3年ぐらい前から続々と音声業界に参入する企業が増えてきております。で、このような中でマーケットが拡大してきていますので、2022年以降もさらに拡大がもう間違いなく見込まれており、まあ、推計によると2025年には420億円の市場になるというふうに、予測されております。小平さんにお伺いしたいんですけど、はい、もうこれはやっぱりデジタル音声市場っていうのはもう伸びていくというのは間違いないっていうことなんですよね。
そうですね、まあ、我々2018年からですね、はい、オーディアドを展開しますが、年々我々の売上数字っていうのも伸びてきて、
ラジコさんの売上数字もはっきりと伸びてると、
はい、やはり生活様式が変化したことによってですね、改めてオーディオメディアというのが見直されたことによりですね、出向が増えていると。で、こちらラジオの聴取状況といたしまし、ラジコの聴取状況といたしまして、MAU に関しましては約900万 UU。
MAU というつまり月間でどのくらいの方が使っているかということですね。
そうですね、はい、はい、で、それに対してですね、DAU といたしまして、1日あたりのアクティブユーザー数が約185万 UU と。
あ、もうラジコ毎日聞いてる方っていうのが185万人もいるんですね。
そうですね、はい、でここからはちょっとラジコの広告配信ということで、 まあ、地上波とラジコでは別 の、 あの広告素材を配信することができます。こちらなぜかっていうとインターネット通信をあの使ってのあの番組配信という形になっておりますので、あの皆様があの馴染みのあるバナー広告とかですね、そういったものと同じようにですね、あの聞いている人の興味関心に合わせてラジコの方はあの広告を出し分けることができるというようなあの中身になっております。
なるほど、はい。
こちらターゲット配信についてということで、うん、まあ、ラジコで提供しているあのあのセグメントの内容に関してのお話になるんですが、まずですね、我々あの2つのデータであのセグメント提供しておりまして、あの推計データと実行動データという2つございます。で、推計データに関しましてはあのデモグラっていうものと、あと興味関心っていうものを推計データで提供しておりまして、うん、あの実行動データっていうところで言うと、どういった放送局を聞いているかとか、どういった番組を聞いているか、あと過去にあの来店したですね、あの位置情報というものを使って広告配信することができます。
一番最適な人に最適な広告を、まあ、はい、最適なリスナーに最適な広告を打てるというのが、はい、まあ、これまでのアナログのラジオ配信との最大きな違いだという、
あ、はい、
はい、
認識の
ことになるわけですね、はい、はい、ありがとうございます。
あとはですね、あの高いブランドリフトということで、あのオーディアと接触者と非接触者ということで比較してますが、まあ、認知もですね、興味関心も購入利用以降もですね、あのどれも引き上がっているような形というのがあの結果として出ています。
つまり、聞くと そこでうまく広告を当てると、はい、その製品やサービスや企業さんに対するブランド価値みたいなものが上がるということが、はい、もう結果で出ていると、
結果として出ています、
ことなんですね、はい、はい。
あとは音声広告の優位性ということで、こちらはあのビデオリサーチさんのアンケートパネルから の、うん、あの結果になるんですけれども、バナー広告とかですね、動画広告よりもですね、あの記憶に残るとかですね、信憑性があるとか、あのストレスが少ないっていったようなスコア、あの印象のスコアなんですけれども、こちらの方があの高くなっているような形になります。
これ実際私もあのそういう研究をしてまして、はい、あのエール大学の教授がやってる研究で、実は視覚情報よりも聴覚情報だけの方が人ってね、共感性が高まるっていうことがもう結構ね、心理学的に分かってきてるんですよね。だから まあまさにそういったことが優位性になってるっていうことですよね。じゃあですね、そんなですね、デジタルオーディオアドを実はこの北条さんがお勤めの第一三共ヘルスケアさんは以前からかなりご活用されていたというふうに伺っておりまして、つまりまあ出向主さんとしてですよね、はい、あの広告主さんとして使われているということなんですが、北条さん、まあ、ご自身もお若いわけですけど、いつぐらいからこれ注目され始めてたんですか？
結構ですね、2018年頃から、はい、そのデジタルオーディオアド元年だみたいなことを業界の中ではよく言われていたんですね。
やっぱ2018年が鍵なんですね。
そうだと思います、はい、結構ですね、あのスマートスピーカーが出てきたりですとか、うん、そこの普及が契機だったのかなというふうに個人的には解釈してるんですけれども、はい、初めてこうチャレンジした広告は、ラジコとスポティファイの2つに対してですね、広告、音声広告を配信させていただきました。でその音声広告の接触者の方にを判別してですね、その方に、改めてインターネット上のバナー広告を、配信しました。その方々に対して、後日調査を投げまして、広告を覚えていますかという認知と、商品に対しての興味がありますか、うん、好感はどの程度ですか、あとは買いたいと思いますかという、4点で取らせていただきまして、認知以上にですね、やっぱり興味ですとか、
そうですね、
購入意向というところがググッと高まるということが分かりまして、
これめちゃめちゃ面白いですよね。だから認知のところは、まあ、まずこれもデジタルで音声でやるだけでも、はい、すごい伸びるんだけど、当たり前ですけど興味を持って買ってもらったり好きになってもらえるとしょうがないので、はい、そこは実はバナーで広告で追いかけるとさらにググって伸びるっていう、
そうですね、
これがやっぱりデジタルの力ですよね、
はい、なので、まあ、オーディオアド非常にこう有用な手段だなというふうには思っているんですけれども、バナー広告ですとか、あとはまだ検証できてないんですけれども、この後に追いかけて動画広告を配信するですとか、さまざまなメディアとの組み合わせで、より未来があるんじゃないかなというふうに非常に感じました。
北条さんどうですか、これあの、まあ、出向されている立場として、はい、実際この、あのオーディオアドというのをやって、まあ、さらにこうやって戦略的にいろいろ組み合わせてみた実感としてどういうことをお感じですか？
一つはですね、はい、今のこの世の中ちょっと広い話になっちゃうんですけど、はい、人のこう可処分時間の奪い合いだなみたいなところをすごく感じていて、音声広告の場合スマホを見ていないポケットの中に入っている時間でも消費者の方に接触できるというふうに考えると、
だから今までの奪い合いってこうスマホの視覚情報の奪い合いだったわけですね、はい、あれ1日24時間の中でどれだけ奪うかっていうのがデジタル世界大事なんだけど、はい、音声は見ながらでも聞けるから別の世界なんです、
はい、もうプラスアルファの領域をユーザーとのコミュニケーションに使いたいというのもあって今回こういうオーディオアドにチャレンジしたというのがあります、
まあ、で実際その効果を感じられてるっていうことなわけですね、はい、
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
というわけでそんな北条さんなんですが、実は声優のコンテンツ、まあ音声では実は声優って結構重要なわけですけど、そこもうまくなんか戦略的に使われているというふうに伺ってまして、ここからはですねそんな北条さん その声優を使った戦略についてお伺いしていこうと思います。じゃあまずですね、私から昨今のアニメ声優ブームについて簡単にご説明したいと思います。アニメ市場、産業市場そのものなんですけど、まずアニメそのものがもうめちゃめちゃ伸びてるということですね、まあ、2020年若干落ちましたけど基本的にはもう右肩上がり基調でして10年連続成長していまして、2019年度の市場売上全体がですね2兆5000億円。実は最近はですね大人向けアニメが大幅に伸びておりまして、子ども向けを逆転してきているというのが現状だということです。まあ、逆に言うとお金を持っている大人が楽しむアニメが伸びているということは、まあ、逆に言えばここをうまく使ったマーケットがこれから期待できるということですよね。アニメといえば欠かせないのが声優なわけですけど、これ声優フォーカスしたデータなんですが、声優関連エンタメ市場規模ということで、まあ、いわゆる声優を使ったライブイベント市場も 80% 伸びていてすでに400億円超え、それからまあアニメや声優をうまく使ったアプリですね、これも1兆円超えで3割増ということでして、これもはや声優の仕事というのがアニメの声のみというのはじゃあ全然もう古い話だということなんですね。近年はアニメ市場ではコンテンツのマルチ活用というのが重要になってきていまして、アニメ、イベント、ゲームなど様々なところで活躍できる声優を起用することが成功の鍵になってきていると。そしてここ 1,2 年はアニメの世界から飛び出しまして地上波ドラマやですねナショナルスポンサーのテレビ CM なんかでも声優の起用が進んでいるということで、まあ、こういったあの声優の世界ではまあインフルエンサーと言われている方が他の映像の方のメディアにも出てきているということで、まあ、いかにこの声声優が重要になってきているかということなんですが、北条さんはこの現在の声優ブームというのはどういうふうにご覧になっていますか。はい、
やはり声優さんのこうマルチ化というか、はい、起用の多角化みたいなところは広告領域を携わっている人間としても、はい、非常にこう目につくというか、うん、目立つところだなというふうには思っております。で、一時的なブームというよりかは、この基調は引き続き続いていくだろうというふうに考えている一方で、うん、興味のない方も、かなりいらっしゃるところではありますので、はい、完全なるマス化はせずに一定のボリュームで、高い水準でこう人気が維持されていくんだろうなというふうに思っておりますし、一部の方はですね、マルチタレント化というか、あこの人って声優出身だったんだというような、方も、どんどんこれからも出てくるのかなというふうに考えております。
北条さんのはいらっしゃる第一産業ヘルスケアさんは、はい、先ほど申し上げましたが文化放送と組んでまさに声優を使ったプロモーション活動を行ったということなんですけど、はい、ちょっとそれについて教えていただけますか。
はい、私がですね文化放送さんとご一緒させていただいた企画なんですけれども、もともとツイッター上の発話件数と売り上げみたいなところを、まあ、ある種紐付けているので、いかにしてこうツイッター上の会話量を上げるかというところがテーマにあって、
面白い。
それをベースにした時にツイッターさんと話をしていて、やはりこうツイッターで話題になるには、今声優が一番だというような話もいただいて、う
ん、ツイッターで話題になるには声優が一番なんですか。
一番と言っていいのかわからないんですけど、
かなり効果があるということですね。はい、
はい、他の施策と比べても、話題になり方の勢いが違うというふうな話も聞いていたので、実施をさせていただきました。はい、男性と女性 と、それぞれに対してアプローチをしたいというところがありましたので、2組、人気声優の2名の方をアサインさせていただきまして、ライブ配信の 3日前からですね、その方々にこう特番まであと3日、2日、1日という予告のティザームービー、ティザー広告を配信させていただき、その後にですね、当日ライブ配信を順を追って配信させていただいた後に、翌日以降ですかね、サステインという形で、出演していただいた方に広告として改めて商品の紹介をしていただくというような流れで、コンテンツを作りました。ま
あ、その前にもすでにこうやって認知自体を上げておいて、はい、さらにアーカイブ配信とかで商品紹介までやると、
そうですね、
いうことをやってるわけですね。はい、はい、そしてその
結果なんですけれども、
結果が見せたいですね。はい、
はい、優勝でツイッターさんにお金を支払って、配信した広告のインプレッション、表示回数が、8000万程度、それをですね、リツイートですとか、はいはい、コメントを含めて皆さんが拡散してくださって、プラスアルファで発生した会話料が6000万。
これ600万ですかね。
600万ですね。
だからごめんなさい、800万と、でも800万のすごい数字ですね。600万
ですね、すいません。800
万と600万ですね。はいはい、
なので、広告の支払った金額に対して無償のものを換算すると、まあ、およそ4分の3、 75% ぐらい、無償で、会話が増したと。
なるほど。だからエンゲージメントが高い声優だからこそ、はい、それを使って拡散されるんだけど、さらにリツイートもされるんで、結果的にはもう1400万。
そうですね。
小平さん、いかがですか今のお話は。は
い、やはり音声広告もですね、声優さんを起用するとツイッター上でなんか、あ、今なんとかCM がどこどこで流れたみたいなものがちょっとツイートされて、それに反応する人たちが出てくるっていうことを聞いたことがあって、やはりこの声だけでやはり勝負されてる方なので、うん、そういった意味では本当に音声と声優と、あとそのファンっていうところの相乗効果っていうのはすごいんだろうなというふうに。
音声、声優、ファン、はい、そしてまあ SNS とかそういうのをうまく活用することでもっともっと広告市場が伸びていくと。はい、北条さんね、今やっぱりこういうそのインフルエンサー的な人って、はい、当然前ね、タレントとか女優とかお笑いタレントとかいっぱいいるじゃないですか。はい、これ声優っていうのは他のタレントと比べて、まあ、どういう特徴というか違いがあるというふうにご理解されてますか。
まあ、やはりですね、タレントの方は、ある程度誰しもが知っているという前提で起用をさせていただくんですけれども、まあ、そうですよね。はい、声優の方の場合は、ある特定の層が強くこう思いを持って、応援しているというようなところの、まあ、考え方の違いは持たせています。
全く発想違うわけですね。
はい、かつですね、まあ、やはり声優の方の場合、意外とこう先ほどみたいにこうどんどんいろんな領域に進出されているとは言っても、まだまだこう声優としてのお仕事のみという方も多いかなというふうに思ってるんですが、その方々のこう一番最初にこう企業として応援するであったりとか、そうするとやはりその方のファンの方がその方を一緒に応援してくれているブランドであったりとか企業っていう風な仲間意識じゃないですけれども、を一緒に共有できるのが声優さんと一緒にやらせていただく強いポイントかなと。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
はい、というわけで、じゃあここからはですね、今後このデジタルラジオアドですね、広告あるいはまあそこに声優さんも交えた中で、今後はこんなことができると面白いんじゃないかとか、こんなこと打ち手が可能性があるんじゃないかみたいなことをお二方からお伺いしたいんですけど、じゃあまずいかがですか小平さんは。
はい、我々もですね、実は文化放送さんとオーディアドの素材を持ってないクライアントさん向けにですね、声優を起用したパッケージなどいうものもちょっと開発をしていますので、文化放送さんの持っているノウハウを使ってですね、ぜひ音声広告流れたらツイッターでバズって、あれみたいな、起点は音声広告だったんじゃないかみたいな、そういったプロモーションができると面白いのかなと。
ああ、面白い。なるほどね。北条さんはいかがですか、何かありますか。
声優さんとオーディオアドという文脈でいきますと、 今回の試作もですね、非常に成果は良かったんですけれども、おそらく2回3回とこう重ねていくことで、うん、消費者の方のこうマインドにこう積み上がっていく部分が非常にあると思って、1回きりじゃもったいないなというふうにすごく感じたので、継続的な取り組みができるとなお効果が見られるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほどね。なんかやっぱ今日お話伺ってると、このデジタルオーディオアドっていうのは、はい、まさに大事な、そのこれから大事に言われる共感とか信頼とか応援とかで、はい、マスというよりは特定の熱烈なファンの方に来ていただくことで、はい、まあ、その商品や製品のファンになってコミュニティを作っていくというところに圧倒的になんか力を発揮できそうな可能性があるっていうことなんですかね。はい、逆に言うとあれですよね、企業の方もこれからもしご関心持ってくださる方がいると、そういうところをうまくこうなんか戦略的に考える、通常の広告とは違う発想を持っていくことが必要ということですかね。
はい、そこはかなり必要になってくるかなと思います。うん、従来のラジオもその熱量っていう部分で言ったら同程度かそれ以上のものを持っているというふうに考えているんですけれども、そこにデジタルが掛け合わさることで、そこからさらに広くスケールしていく可能性が、うん、出来上がってきたのかなというふうにすごく感じてます。
今までのラジオは、これはこれ僕もラジオ大ファンなんでよく分かるんですけど、はい、すごいこう狭くて、ね、ディープなコミュニティだけだったじゃないですか。はい、それがデジタルの力を加えることで広がるっていう、はい、
もちろんここのコアの部分の方の熱量は変わらないんですけれども、それよりも若干低いぐらいの方々、リスナーじゃない方々のところでも近しい人々に対してどんどん音声広告が広がっていくということを期待したいなと思っています。
というわけでかなりこれから期待できるということがよく分かったんですが、じゃあ最後にこれからのデジタル広告あるいはデジタル音声広告に対する今後の期待について改めてお二方から一言ずつお願いしたいと思います。じゃあまず小平さんからお願いできますか。
はい、このセッションの中で北条様からご指摘もあったんですが、なかなかですねデジタル音声の効果みたいなところってところがまだ数が少ないという状況もありますので、私たち のラジコの方ではですね、デジタル音声、音声と動画ってどう違うのとか、そういったところの効果ってところをですね積極的にちょっと実証しながらですね、皆様に音声広告の良さっていうのを知っていただければなというふうに考えております。
ありがとうございます。じゃあ北条さんお願いします。
デジタルオーディオアドの一番モヤっとしている部分はそれをシェアしづらいんですよね。ツイッターとかに例えば動画広告であれば URL を貼り付けてそれをシェアするということができるんですけれども、どうしてもオーディオアド特性上そういうふうに貼り付けるという習慣がしにくいので、うん、ツイッターさんのやり方です。ツイッター上で音声を配信するとかですとやりやすいんですけれども、やはり語られるというところを念頭に置いたときに、そこのテーマをどうやって突破していくかみたいなところはご相談したい、小平さんも含めて
でも面白いですね。そのくらいのシェアできないぐらいのなんか熱量があるから音声コンテンツとか声優っていいんだけど、はい、逆にそれを今度はツイッターとか何かなかの形でシェアするっていう、はい、ここがまた一個乗り越えるとさらに面白いわけですね。
そうですね、そこがですね多分クリエイティブのところにつながるのかなと思ってまして、うん、やはりこう誰かに言いたくなるとか分かりやすいメッセージで、まあ、この人が言っていてみたいな、そういった素材の、まあ、どういった素材が一番効果が出るのかってところも、まあ、案件重ねるごとにですね我々も作っていけたらなというふうに思っています。
北条さん、小平さん、ありがとうございました。いや、高恵美ちゃん、お二人のお話ものすごい刺激になったよね。
はい、ポイントはデジタル、そして複数の経路で広告を訴求すること、最後に声優さんもすごく鍵になるんだなっていうことが分かりました。
そうだよね、これまでの一般的な例えばテレビの CM っていうのはものすごく幅広い人に訴求するっていうことには価値はあったけど、これからは特定の熱量を持った人に共感してもらうことが大事、そしてその時には実は音声広告がテクノロジーと掛け合わせると強いかもしれない、いやすごい面白い世界が来るかもしれないっていうことだよね。
ところで例の浜カフェ2号店マスターは大丈夫って言ってましたけど、今進捗はどうなってるんですか？
たがえみちゃんも心配性だな。いやそんな言うなら仲介業者のメール見てみる。現状は、ああちょうどその仲介業者さんからメールだよ。どれどれ、連絡がなかったから今回のお話はなかったことに、だって。いやだって連絡しようにも向こうからメールが来なかったからその返事の連絡なんかできないよ。
マスター、お店の Wi-Fi ルーターが2週間壊れていましたよね。ひょっとしてその間に何らかのメールがあったんじゃないですか？
ちょっと待って、あった、至急連絡くださいって書かれてたメール、2週間放置しちゃってるよ。うわー、これ参ったな。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。デジタル×オーディオの広告戦略とはというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。今聞くべきすごいラジオ大研究100が日経 BP から発売中です。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が75万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、デジタル×オーディオの広告戦略とは、出演はお客様、第一三共ヘルスケアマーケティング部広告宣伝グループ北条秀明、株式会社ラジコ業務推進室次長小平誠、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。